リンゴは踊るされど並ばず。
始まりました、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第64回お送りしますのはコマシーと、
ヨヨと、
ケイタロウと、
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケイタロウさんはお久しぶりでございます。
お久しぶりも何もさ、前回僕ちょっと欠席させていただいたんですけれども、何も触れてなかったね、そのことに関して。
あの、そう言われると思って、そのね、答えを用意してきました。
そうなの、聞かせてもらおうか。
何何
聞かせるよ、まずはね、番組の中で、ケイタロウさんに触れたんだけど、カットされた。というわけではないです。
あ、ないの。
はい、
それはそれで寂しいよね。で、ほっとした分も半分。
全く触れなかったってことじゃんね。
で、始まる前に、事前にケイタロウさん休みだけど、今日はケイタロウさんの話題に触れないでいきましょうっていう打ち合わせもしてないです。
ないね。
ここがほっとしたね。
自然と3人で始まったよね。
そう、自然と3人で始まり、滞りなく終了してます。
ちょっと待って、それ喜ばしいことなのかな、これ。
いや、これね、上司だったらめちゃくちゃいいことですよ。部下だけで全部仕事が完結するっていうのは。
そうですよ。
チームがうまく回ってる。
そうですよ。で、手柄は自分のものですよ。
さすが口だけは達者だな、君ら。
いやー、ケイタロウさん突っ込まれるまで誰も気づいてなかったからね。
そうだよ。しかもケイタロウさん上司でも何でも
ねえし。いや、僕ね、ほら、欠席したでしょ。だから、こう、一リス、まあ、ヨヨさんなんか多分は気持ち分かってくれると思うんだけど、休んだ時って、こう、一リスナーとしてすごい楽しみなわけですよ。どんな話してたのかなとか。
あ、そうか、収録に参加してないからね。
そうそうそう。で、しかも、みんなより先に聞けるわけでしょ。
プレビュー版をね。
そう。で、やっぱ、どういじってくれてるかなとか、すごい楽しみにしてたわけですよ。
わかる。すげえわかる。
まだかな、まだかなと思って、もう終わっちゃったね。
ごめん。
切なかった。
まあ、触れないっていういじり方だよね、でもね。新しいタイプですよ。で、今日は僕がアンカーマンっていうことなので、
おい、お、たより
と思いきや、
おお
今
日はね、普通の話題をやるよ。
あー、すごい久しぶりじゃないですか。
今日は何を話すかっていうと、僕ですね、ちょっと、新しいボールペンを最近買いまして、で、それまでね、すごい気に入って使ってた4色ボールペンがね、多分ね、3、4年ぐらい使ってたやつがあったんですけど、で、それが壊れちゃって、で、新しいやつ買ったんですよ。で、その買ったのが最近、まあ、持ってる人かなり多いと思うんですけど、フリクションボールっていう、あの、いわゆる消せるタイプのボールペンですね。
最近よくあるね。
の4色ボールペンを買ってですね、ただかなり使い勝手がいいなと思いまして、なんかこれを機にですね、ちょっと僕が使っている、もしくは使っていた、おすすめの文房具をちょっと皆さんにご紹介しようかなと。
おお、いいね、
は
い。
もうすぐ新学期も始まるしね。
そうだね。あ、そうですね。あ、これはいつ配信されるのかな、
?6 月ぐらいだろう、多分。
6月だろう、あの、中間試験ぐらいの前にはお願いします。
じゃあ5月病5で、5ということです。
いや、皆様のその入学祝いに間に合うようになんとか頑張りましょうよ。
いいですね。あ、そうですね。今日僕紹介するのは高いものも若干ありますけど、比較的お安いものばっかり紹介してるので。
まあ、ちなみに今日は3月12日っていうことで。
日
付入れときますわ、
何の証拠を入れとくんだよ。まあ、入れたところで編集するの俺だからバッサリ切るけど。
そして
気づきごと、はい、
そうだね、新学期までっていうことは3月中っていうことだと思うので、また2月、2月と一緒で、あの、多分月末に出るぞ。
だろうね。
で、早速今言った4色ボールペンですね、僕買ったのはあのパイロットの4色ボールペンのフリクションボール4っていうやつを買ったんですけども、あ、ちなみに皆さんフリクションボールって使ったことあります？
サンプルで置いてあるので、おお、本当に消えたっていう、ちょっとやったぐらいで、はい、持ってたことはないね。
あ、僕もないな。なんか
ないんだ。
なんかやっぱ不安で、こう消えるっていうのがちょっと不安なので、信用してないんだよね、科学の力を。
信用してないんだ、
多分。
なるほど。
でもさ、オフィスとかってさ、4色ボールペンとかって普通に大量買いしてあって置いてあったりとかするから、
あ、まあそうですね、
あえてこれっていうのを選べないかったりするじゃないですか。 でもまあ出先とかだったらね、自分で用意して持ってないといけなかったりするから。
僕は筆記用具は結構自分で昔から買う癖があって、うんうん、で、まあなんか自分気に入ったのを使うっていう感じなんですけど、うん、で、まあこのフリクションボールのやっぱり最大のメリットっていうのは消せるっていうことですよね。う
ん、これ専用の消しゴムなんですか？
消しゴムっていうか、摩擦で消えるんですよ。うん、
あ、じゃあ、うん、ゴムが出るわけじゃなくて、うん、インクの方が剥がれてくれるんだ。
そうそうそう。
剥がれるというか、高熱、高温になると
、透明になる。そう。
おぉ、すげえ。
そう、透明になるんです。で、
摩擦熱により。
はい。まあ、ヨーヨーさんもサンプルで使ったことあるって言った通り、ペンの、頭側っていうのかな、お尻側のところにゴムみたいなのがくっついてて、それでこすると、一定の温度を超えると透明になっちゃうっていうやつなんですね。だから、まあ、何度も書いたり消したりができるっていうところが最大のメリットなんですけど、
なるほど。
会議とか、何でもいいですけど、こう、わーっと早く書いてて間違ってたら、今までは消せなかったのでぐしゃぐしゃぐしゃってなんか、うんうんうん、訂正線とかを引いて直してたのを消して書き直せるっていうのが最大のメリットですね。
いいね。
ただし、まあデメリットもあって、うん、今言った通り消せちゃうので、ケイタロウさんがさっきちょっと信用できないんだよねって言ったのが、うん、まあはまると思うんだけど、まあ、正式な書類にはちょっと使えないよね。
そうだよね。
なるほど。
例えば契約の取り交わしの時にフリクションボール使っちゃったら、う
ん、消えるもんな、
う
ん、
まあ消そうと思えば消せちゃうのでう
ん、
うん、正式な文章には使えないよねっていうのが一つ、はいはい、とあとは、ある一定の温度に行くと今だと透明になるので、うんうん、コピーとかファックスとか熱洗車系では使えないんですよ。
あ、それ結構致命的かもしれないな。
そうですね、うん、例えば、まあ、すごい平たいところを言うと金体を紙で書いてましたと、
うんうん、
例えば、はいはい、10時に出社しまして19時に帰りましたっていうやつを1ヶ月書き続けて、うんうん、コピーを取ったら消えちゃうっていう、う
ん、残念だな残念だな。なんかミステリーのトリックに使えそうだな。そうそうそう、うん、
っていうのがちょっとね、デメリットといえばデメリットですかね。ただしで言うと、その消えたやつはトマト屋さんも言ったさっき言った通り、ある高熱になると透明になるだけなので、うん、逆にですね、冷やすと元に戻るんです、
うん、そう、それ聞きたかったんだよ、はい、あ、やっぱそうなんだ、はい、冷蔵庫とか冷蔵庫とか入れるとまた出てくるんだ。
そう、冷凍庫に入れて、うん、マイナス10度になると色の復元が始まって、うんうん、20度になると完全に色が戻るっていう、う
ん、なるほどね、
はい、ものなので、もし、まあ、間違って消しちゃったって言っても復旧できないわけではないですね。ただ、まあ、冷凍庫を開けると紙が入ってるっていうちょっとおかしな図式になっているっていうだけですねはい、っていうところなんですけど、かなりやっぱり消せるっていうのはメリットなので、うんうんうん、ちょっとこれは僕は一つおすすめの商品になるかなと。
やっぱ使い始めたら癖になる？
うん、使ってたら楽ですね、やっぱり。特に、スケジュールとかかな？カレンダー、卓上カレンダーみたいなデスクに置いてるんですけど、うんうん、で、ミーティングとか何かある時に、書いとくんですよ。
うんうん、
でそれのミーティングがリスケして違う日になりましたとかって言ったら、うん、そこを消してちゃんとまた書き直したりとかっていうできる、うん、
確かにね、
うん、そういうのはちょっと楽ですね、相当
いいね、
う
ん、いいね。
だからこのインクというか、これメタモインクっていうのかな、このインク自体の歴史は結構昔からあって、
うん、
この
そうなんですよね、
熱で消えるね、
う
ん、
そうそうそう、
よくマグカップとかで、うん、こうお湯を入れると柄が変わるみたいな、
はいはいはいはい、
なんかあるじゃないですか。あれはまあこれの応用というか、まあそれ、うん、マグカップの応用がこのフリクションペンみたいな。
そうだね。で、それを4色フリクションボールを買う前に 3,4 年ずっと愛用してたやつが、うん、こちらはですね、ドイツのラミー社の4色ボールペンでして、うん、ラミー2000っていうシリーズなんですけど、
うんうん、
まあ、これはですね、うん、まあ、なんて言えばいいのかな、発売されたのは非常に古くって、1966年に発表されたプロダクトデザインの製品になります。で、コンセプト自体は、まあ、西暦2000年になっても色あせないデザインっていうのがコンセプトで作られたもの。
あ、だから2000ってついてるんだ。
そうですね。なんで一番やっぱりなんて言ってもデザインがね、かっこいいんですよ。
へ
ー。で、特徴なのは4色ボールペンって、まあ皆さん想像してもらうと、当然なんか赤のボタンとか青のボタンとか、
そう、上のところカチャカチャカチャって
ね、色の数だけボタンがあるっていうのが、うんうん、そうですね、まあ、ノックボタンって呼ばれるものですね、うん、が通常だと思うんですけど、このラミー2000、僕持ってた4色ボールペンのやつはノックボタンは1個なんですよ。
ほう、
うん、で4色出すんです。
ランダム？
やだな、試し書きがいっぱいになっちゃう。
そうだね、まあからくりが分かんないと多分ランダムで出ますね
なんだ、シャープペンシルもボールペンも4色ボールペンも、うん、見た目はそんなに大きく変わらないんですよね。
変わらないですね。
どういう風に切り替えるの、その
簡単に言うと、うん、中でですね、なんか重さ重力によってセンターがずれるって言えばいいのかな、
う
ん、つまりなんか出したい色を上に向けてボタンを押すとその色が出てくるっていうシステム
な
んです
よ。マジか、すごいね。
だから黒を出したければ自分に黒を向けてボタンを押すと黒が出てくるっていう。
へー、このシャープなデザインのボールペンあるじゃない、
うん、
そのデザインに円筒のところに色がついてて、うん、でこの向きだったらこっちの色、この向きだったらこっちの色っていう切り替えができるの。
そういうことですね。
すごくない？ それすごいね。
このノックする部分のすぐ近くになんか窓みたいなのがあるってこと？
窓っていうか、まあ色がまあついてるだけなんですけど、それをまあ上面、上に向けることによって、
なるほど、
それの色がセンターに連れてくるんで、その色が押すとその色が出てくる。
めちゃくちゃだって高いからびっくりしたもん。さっきのやつの10倍ぐらいするんじゃん。
そうですね、メーカー小売希望価格って言えばいいのかな、これはね、うん、一応1万2000円でございます。
ね
え、はい、桂太郎さんの思わず高
っ高っつってね。まあでもね、実際販売店頭で出てるのは多分下手すると半額近くになってるのかな。
あ、そう
ね、うん、まあそれでも6000円とか、僕買った時は多分7000円とか8000円ぐらいで買ったと思うんですけど、
今アマゾンで見てて6000円前後かな、まあ、並行輸入品だか正規輸入品だかいろいろでありますけど、うん、
これ重さ的には結構ずっしりくる感じでいい？
ちょっとね、重さはあります。
あ、いいね、俺そういうの好きなんだよ。
そう、あ、分かってもらえるかな。
重いタイプ好き。
重さがある方が書きやすかったりしますよね。
しますよね。
そうなんで、そういう意味でも良かったですね。
あ、そっかそっか。僕は結構軽い方が好きだからな、ちょっと。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあそれだったらさっき言ったあのフリクションボールの方は普通に、うん、まあ、プラスチックって言えばいいのかな、うん、革は、うん、なのであの非常に軽いんで扱いはしやすいですね。
これさ、
ま
あ、あの、はい、胸ポケットとかに入れるときにこう引っ掛けるクリップついてるでしょ、う
ん、あ、ついてます、ね、
なんか俺あのペンってその、うん、クリップの位置って結構重要だと思うのね、うん、具体的に言うとこう人差し指に触れるところじゃないと嫌なの、書くときにね、クリップが。
ほうほうほう。
だからなんかその向きに、そのなんて言うんだろう、色を出すのに向きを変えるわけじゃない、うん、だから例えば、うん、青が必ずしもそのクリップが上に来たり下に来たりとかするわけじゃない。言ってること
わかる？クリップ部分が地面に向いちゃうと、うん、こう人差し指と親指のなんか間の部分に当たっちゃったりするんですよ、
うんうんうん、
あでもそれは色を出してから出してしまえば関係ないですよね。
あ、そっかそっか、出して、
そうそう、書くときにまた持ち直して、
持ち直せばいいだけなんで、
くるっと回せばいいから、大丈夫じゃないか。
出すときだけなん
で、それは大丈夫。うん、だからもしかすると、通常の4色ボールペンの方が、慶太郎さんは逆に使いづらいかもしれないですね。フックの部分は変わらないので、うんうん、あ、でもそれも出しちゃえば関係ないですよ。
そうそう、親指もだいぶ移動できるから大丈夫。
ちょっと待って、慶太郎さん、何が言いたかったの？
いや、要するに、お箸みたいに挟んだ時にときに、
あ、ごめんごめんごめん、
あの、クリップの部分がちゃんと上に来てほしいってことだよね。
単純に誤解をしてただけだから。
ごめん、今日もちょっといないことにしてくれるか。
いや、もう全面に押し出すよ。はい。で、ただまあね、ちょっとデメリット。人として一応念のため挙げとくと、うんうん、まあ、さっき言った価格がやっぱ高いっていうのが一つですね、うんうん、ね、最大のデメリットです、うん、まあ、ちょっと大人価格ですよ。
はいはいはい。
と、あとはね、これちょっと個体差だとは思うんですけど、うんうん、書き始めのね、ちょっとね、インクの出が安定しないですよね。黒は大丈夫なんですけど、カラーのやつがね、僕はずっと 3,4 年使い続けてたんですけど、うん、あの書き始めが霞むっていうのが、うんうん、最後まで治んなかったですね。なのでちょっとそこら辺は個体差だと思うんですけど、そういうのもあるかもしれないというのと、あとはペン先が、多分 0.7 ミリぐらいなので、
うん、ちょっとそうですね、 0.7 なんで、うん、太めっちゃ太めですね。
太めなので、僕はずっと使い続けたと言いつつも結構細い方が好きなので、
うん
うん、細い方が好きな人にはちょっと向いてないかもしれないです。
まあ、でもプレゼントとかには喜ばれるかもね。
喜ばれると思いますね、
うんうん、
まあ、特にだから男性とかは好きだと思いますよ。 このこういうなんかボタン1個で4色出るとかっていうその、
うん、
作りの部分っていうところは好きだと思うので、まあ、入学祝いとかにまさにいいかもしれないですね。で、続いてご紹介するのは今度は万年筆でございます、うん、
万年筆ね、
はい、パイロットの万年筆、核の
あこれ最近なんかよく出てるね、うん、文房具屋さん行くと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、これはもうあのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、もう低価格万年筆っていうことで、うん、2014年のグッドデザイン賞も取ってるのかな、
うん、そうなんだ
っていうところで、まあ、当時出た当時、まあ、今もそうですけど結構雑誌とかメディアとかでも取り上げられてる低価格万年筆ですね、
うんうんうん、
でこれはまあもうメリットとしてはそのまんまもう安い、
うん、
もう1000円ぐらいで買えちゃうと、うん、いうところがもう最大のメリット、
メーカー希望の段階で1000円とか1050円とか、うん、そういうレベルなんで、
そうですね、アマゾンだと今800円ぐらいかな多分、
うん
うん、まあ万年筆って皆さん使ったことあります？
あ、今ね俺実はさっき そのラミーの万年筆を使ってる今、
うんうん、あそうなんだ、うん、はいはいはい、
サファリっていう、まあ、安い低価格モデルなんだけどね、
うんうん、それっていくらぐらいですか？
それは、メーカー価格で4000円ぐらいで、アマゾンだと2500、600円ぐらいで買えるのかな。
あ、じゃあ安いですね、うん、から万年筆だとかね、うん、まあ、万年筆っていうと、まあ、どうですかね、パーカーとか、うん、モンブランとかですかね、あそこら辺だと何万円何十万円っていう世界になってくるので、ね、まあ、本当に大人の男が持つみたいな感じだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それに比べると、まあ、10万円のモンブランに比べたら何分の 100分の1
そうだね。
で万年筆が使えちゃうと、うんうんうん、いうところですね。で僕もね実際この角度を使う前に一時期クロスっていうあのアメリカのメーカーかな、うん、の万年筆も1万円ぐらいするやつ使ってたんですけど、まあ、それもまた壊れちゃう話をするんですけど、それも蓋が壊れちゃってで、まあ、あの
待ってどういう力を込めて文房具を使ってんの
いやでも文房具ってさ、うん、筆箱とかに入れてるとさ勝手に壊れてる時とかさ、
あ
ネジがずれてたりとかしてさ、
そう僕ねだいたいネジのところが壊れるんだよね、なんか使ってると。
ヨーヨーさんがね壊してるのはちょっと僕は闇の部分があると思うよ。
ほら、
だからこう
家帰ってきてクソッつってバン、
記憶が多分なくなってる時だと思う。
それかい。
だからなんか収録前に俺は文房具は持たないみたいなこと言ってたのは
違うわい。あのね字がね小学生みたいな字だから万年筆とかかっこいいので書いてもかっこ悪いでしょ
違うんですよ、万年筆で書けば汚い字も綺麗に見えるんですよ。
あ本当に、うん、そうなんだ。
そうなんかねそんな気分になる
確かに。あと緊張しそうだね書くときにね、万年筆だと使い慣れてなければ、ね、
この万年筆だったらペン先が笑顔のマークっていう可愛らしい、
ね、ニコちゃんマークが書いてある、ね、
マークになってるんで緊張度もほぐれるんじゃない。
やっぱりあの万年筆って僕思うのはやっぱ緊張するってあると思うんですよ。で緊張ってその、うん、はいはいはい、やっぱ価格によるものがあるのかなと思うんですよね。だからそういった意味だと、うん、こういう低価格の1000円だと、まあ、力入れすぎて壊しちゃってもペン先壊しちゃってもいいやっていう感じで使えるから、かえってこう敷居がすごい下がると思うんだよね、うん、使うっていうこと
に、まあ、そうだね、まあ、ダメになっちゃってもすぐ買い替えられる価格なので、うん、まあ、そういう意味ではいいのかなと思います、うん、まあ、正しいで言うとやっぱり、まあ、作りの部分では、
うん、
まあ、若干チープかなというのは否めないかなとは思いますね。であとはさっきのヨーヨーさんとあの意気投合したところで、うん、やっぱ万年筆なんですけど軽いんですよ、プラスチックなんで素材が。
あ、なるほど。
ある程度万年筆って僕は重さは必要じゃないかなと思っている方なので、
はいはいはい、
なんかね、ちょっとそういう意味で本体が軽すぎて、うん、書くときに安定しない気がしますね。
自分で力を込めないと思った力の強さにならない。
ね、いやちょっとね、万年筆はそもそも力はかけないんですよ。
いらない。
うん、かけるし、
いらない、
うん、いらない。あれは長時間なんかインクが落ちてくるだけなので、
う
ん、
ああ、
ペン筆圧っていうのは本来必要ないんですよね。ペンを紙の上で滑らせればいいだけですね。
あ、だから俺ダメなんだな。万年筆で書いたこと何度かあるけどさ、はい、あ、紙がへこんじゃうんだよね。
それは、
うん、
あの書き方が間違ってる。
なるほどね。使い方を知らずに使っていたの、ね、
だからなんか昔のいわゆる執筆家みたいな人たちは万年筆使ってるじゃないですか。なんか、うん、ああいうのはその長時間書くと筆圧をかけるようなもので書いちゃうと手が疲れてしまうので万年筆を使ってるっていう側面もありますね、うん、それの敷居をめちゃめちゃ下げたのがこの書くのってやつですよ。
うんうんうん、いいよね、安いもんね、1000円以下だもんね。
万年筆使ったことないけど試しに使ってみたいなっていう人がいれば、うんうん、まあ、とりあえず取っかかりの一本っていうところでは使ってみてはいいんじゃないかと。
そうだね、
うん、
良さそうだね、
思います。なんかね、あの僕は正直そこまで書くのを使う前にクロス社っていうところの万年筆を使ってたせいもあって、
うん、
書くのは僕はあんまり合わなかったのは正直なところなんですけど。
そうだね、
なんかアマゾンのレビューとか見るとめちゃめちゃ評価高いんですよやっぱり。
へえ、ファンが、うん、いるんだね。
いるっていうことなんで、まあこれを使ってみて、いや万年筆使いやすいなって言ったら、ちゃんとしたもうちょっといいものを買う、まあ、ケタロさんのそのラミーのやつとかでもいいと思いますし、まあモンブラン買えって言ったらうん万円とかの世界になってきちゃうので、ちょっとそれなると敷居は高いとは思うんですけど、試しの一本っていうところではおすすめですね、
うん、いいかもね。
で続いてご紹介するのは今度はシャープペンでございます。はい、これはもうかなり知ってる人多いんじゃないかと思うんですけど、あのゼブラのシャープペンデルガードでございます。これもまあメディア、テレビで取り上げられたりとか、う
ん、なんか、だんだんスマステーションの文房具特集みたいになって
きた、ね。あ、ほんとね。そう、テレビ。ね。で、まあ、某有名 YouTuber とかもなんか取り上げてたみたいなので。
あ、そうなんだ。はい。
で、学生の人が、は、本当に知ってる人多いんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、まあ、最大の特徴はもう芯が折れないという。
これ、ポップで見たことあるんだけど、ちょっと仕組みがわかんなかったんだよね。だから今日聞こうかなと思ってたんだよね。
縦と横とかでちょっと仕組みが違うんですけど、うん、簡単に言うとヘッド部分がへこむ、下がるんですよ、うん、芯が折れそうになったらヘッドが沈んで芯を折れないようにガードするっていう、
なるほど、
仕組みにな
ってます。じゃあいっぱい出して長めにやって無理やりな力加えれば、それは折れるよね。
もちろんもちろん、それはだから4ノック以上やると、まあ、はいはいはい、強度の保証はできないけど、3ノックくらいまでだったら力がかかった時にはヘッドが沈んで芯が折れないっていうようにして、うん、まあ、ガードしますよっていうものなんですね。
なるほど。
だからヨーヨーさんとか、さっきあのね、万年筆で跡がつくぐらい、うん、書いてるって言ってたんで、そうそうそうそう、そういう人には、まあ、多分筆圧が強い方には非常に向いてるっていうのかな。うん、
結構あの試験勉強とかしてるときにさ、うん、イライラしてるとパチパチパチパチ折れたりしてさ、まあね、イラッとするじゃん。 それを防ぐためにはいいかもしれない、ね、
そうだね。まあ、ヨーヨーさんの場合、うん、ペン先なのか本体なのかわからないですけど
たまに割れてるときあるけどね
これ実際コマシ使ってる？普段から。
あ、使ってます、仕事で。本当にたまに、まあ、そんなにでもなんかなんですかね、ボールペンも使ってるし、うんうんうん、もう使ってもいるので、うんうん、まあ、シャープペンを使うシーンっていうのはそこまでは、ビジネスシーンでは正直多くないのが事実なんですけど、
これシャープペン何色使ってんの？
何色ってどういうこと？
ブルー、ブラック、ホワイト。
小橋でさすがにあの芯の色じゃないと思う
そうそう、何の話してんの
かありますけどね、赤とか黄色のシャープペンの芯ってね、
はい、
ね、
僕はブルーを使ってます。
あ、かっこいいね、はい、一番かっこいいね、これね、
ブルーを使ってます。
これさ、なんかこう要するに衝撃っていうか、こう圧力を吸収するような感じだと思うんだけど、
うん、
このなんて言うんだろう、書いててへっこむ感じみたいな、うん、こう書いてて違和感みたいなのってないのかな？
特に普段、うん、通常で使ってる部分では、うん、特に違和感は僕はないです。で、ただね、Amazon のレビューとかを見てたら書いてあったのは、うん、あまりにその筆圧が強い人だと、うん、ちょっと使いづらいみたいですね。
あ、イラッと、逆にイラッとするんだ。そうそうそうそう。そのへこむ部分が。
うん、ああ、そっか、サスペンションが効いちゃうんだ。
そう、効きすぎちゃって、いざ書こうとした時に、うん、沈んじゃったりとか、あとはなんかね、針尿とか羽とかかな、うんうん、のなとかで、こう最後グイッと行きたい時にヘッドが沈んじゃってふにゃふにゃってなっちゃうとか、小学生なんかの低学年なんか特に筆圧強いじゃないですか、多分。
そうだよね。
なんか、だからそういう子たちには多分向いてないと思いますね。
うんうんうん、
なので、あんま筆圧が強くないとか、また長時間やっぱりこれも使いたいっていう人は、筆圧を逆にコントロールしないとならないので、
うんうんうん、
長時間物を書く人には向いてるかもしれないですね。
でもこれデザインがおしゃれだからさ、中学生ぐらいになるとさ、ルーズリーフ使いたくなるじゃん、
うん、
それと一緒にこれがあるとちょっとおしゃれでいいね。
いや、そうだね。多分僕全く事情を知らないですけど、おそらく中高生あたりは使ってる人多いんじゃないですか。
ねえ、良さそうだね、う
ん、で、まあ値段もね、そんなに高くないんで、あ、僕が、うん、さっき貼ってた Amazon のリンクはいくらだったかな、ちょっと覚えてないですけど、
380円
ですか、
うん、
だからまあ全然ね、コスト的には普通のシャーペンもっと安いんですよね、うん、でもね、多分、うん、
そうだね、うん、
まあ、100円とか150円前後であるものはある、ね、ありますね。
ちょっと近所の中学生が中学校に入った子にプレゼントするとかいいかもしれない、ね、うん、
学生にプレゼントするとかだったらいいかもしれないですね、うん、学生に万年筆って言ってもね、学生にモンブラン持たせてもしょうがないので、
ね、ええー、ってなるもん ね、
ただまあシャーペンだったらいいかなっていうふうには思うので、まあ、ここら辺はちょっといい、いいと思います、まあ、あとは
かっこいい
ビジネスシーンでシャーペン使う方もいいと思いますね、これは。
僕はビジネスシーンはほぼシャーペンですね。
あ、そうなんだ、
うん、や まあ、もちろんあの書類とかは別ですけど、
うんうんうん、
あの普段のまあメモだったりそういう会議的なところでこう何か書き出すときはだいたいシャーペンを使ってて、
はい、
まあ、やっぱり消しゴムで消せるっていうところで、
あ、そうですね、
こうなんか大きい概念図を書いたりするときとかに、
うん、
まあ、もう元に戻れなくなっちゃうと困るんで、
うんうん、
シャーペンが多いですね。
それはなんかこだわりのやつとかってあるんですか？
これは僕はですね、クルトガっていう、
クルトガもね、
シリーズを使ってまして、
はい、はい。
基本的にはその、シャーペンって、まあ、鉛筆もそうですけど、
うん、
一方向でずっと書き続けてると、こう、芯が、だんだん丸くなってくるというか、うん、
はい、はい。
芯が丸くなってきちゃうことが多いんですけど、
うん、
それがですね、シャーペンの芯自体を、こう、ノックしたりとか書いてる途中で、勝手にシャーペンの芯が回っていってですね、くるくるくるくる回ってですね、しっかり芯の中心で捉えることができる。芯の太さが変わらずに書き続けることができるという。う
ん、お
こんなことになってんのか、文房具の世界は。すごいな。
画期的な、あの、いわゆる型べりっていうのを、
はい、
なくしていくというやつなんですね。で、これ僕は使ったことないですけど、このクルトガ専用のシャープ、専用の芯、替え芯が出てるみたいで、
は
い、そしてすごいですよ、その 0.5 ミリとか 0.5 かな、これは、
うん、
の中心部分は硬く、端の部分は柔らかく作ってあるらしく、その要は端の部分がどんどん削れていって、常に中心のそのピンポイントで硬い部分、
うん、
針の先のようになってる部分を残すような、こんなシーンあったの、ね、俺初めて見たわ、これ。
へぇ。
すごいね、三菱ペンシル。
すごいね。
あ、ちなみにデルガードも専用の芯があります。
ね、うん、そうなんだ。
ただまあ普通の芯も使えるっていう風には言ってるんですけど。
そうですね、うん。昔はあれかな、あの、ドクターグリップのシャーペンはひたすら使ってましたね。
あ、わかんない、それは。
ドクターグリップシリーズって、これは僕らが中高生ぐらいの時に流行ったのかな。でも今もあの、皆さん使ってらっしゃると思うんですけど、
こ
う、
はい、
まあ実際グリップの部分ですね、こう、持つ部分が、ちょっとゴムというか、柔らかい素材でできてまして、そこがこう、なんだろう。筆圧だったりとかを吸収してくれるっていう形で、結構前からあるシリーズですね。いろいろあの中身は変わってますけど、
うん、
これゴムの部分ずっと長い間使ってるとデロンデロンになって
くる。デロンデロンになるし、色も結構汚くなってくる。だから白とか透明のやつは結構ね、あの後半残念なことになりますけど、あとはそのゴムの部分だけ取れてきちゃうんですよ。
うん、
でも子供だからその取ったり戻したりがちょっと面白い。
ああ、あるね。
あ、あるね。
あつしさんのくるくるみたいにやった時とかある、
ね、はいはいはい、出してみたり戻してみたりがちょっと面白くて、
うんうんうん、
あのそれはそれで面白いっていう、
あったね。あー、ボールペンとかでもよくあるね、そういうやつね。はいはいはい。
あれでもさ、一時僕らっていうか、ちゃんとか僕とか慶太郎さんぐらいの年で、
おい本名で呼ぶな。
小町さんとか慶太郎さんとかの年で、中学生ぐらいの頃、フルと芯が出てくるシャーペンなかった？
ありましたね。
あ、あったか
も。今でもあんのかな。
あんじゃないですかね。
僕は使ってましたよ、一時期。
使ってた。あ、トマトさんも、や、じゃあ同じ世代か。
なんでだよ。
フルと出てくる世代だね。一時流行って全員持ってたけどね。
そう、あの中に重りみたいなのが入ってるんですよね。
そうそうそう。
あ、で、ちなみにちょっと話を戻して、デルガードのところ、うん、さっきのトマトさんグリップの話してたんですけど、うんうん、デルガードはね、グリップのところもプラスチックなんですよ。
あ、そうなんだ。
なので、う
ん
う
ん、
そう、なんかね、そこはね、結構デメリット評価として結構 Amazon のところのレビューに書かれてます。
なるほど、ね。
つまり、痛いとか硬いとか。
うんうんうん、
だから自分でなんか別でなんかつけましたとか。いうレビューがあったりとかするので、まあこれはちょっと個人差だと思うので、ゴムとかはないよというものになりますね。で続いて、ていうかずっと紹介してるけど、まだまだ紹介するよ。まだまだ紹介するよ。今度はね、蛍光ペンです。
蛍光ペンか。
はい、ご紹介するのはドイツのステットラー社の固形蛍光マーカーテキストサーファーゲル
なんかでございます。大層な名前だね。
大層な名前でしょ。で、これの、まあ、面白いところっていうのは、まあ、蛍光ペンっていうと、まあ、皆さん思い浮かべてるのをまず思い浮かべてほしいんですけど、うん、これはね、蛍光ペンなんですけど、固形のマーカーを使っています。
ほう、
うん、はい、
普通はなんかスポンジみたいなところにこう水性のインクが染み出してくるような
イメージがあるので、うんうんうん、この固形のやつっていうのは逆転取ってるので、そのインクがにじまないっていうところ、
うんうんうんうん、
あとはまあ今までずっとシャープペンとかボールペンとかの話をしましたけど、その上に線を引いた時にも当然ですけど文字がにじまない。
ああ、いいね。いいかもいいかも、うん、
今ちょっとペン先の拡大図見てますけど、うん、なんだろうこれ、クレッパスとも違うし、
ね、平たく言うともうクレヨンですね。
うん、あのね、あとぶっちゃけ見た目がね、うん、あのすごくフリクションの裏側に似てる。
あ、そうそうそう、
あの消す方にめっちゃ似てる。
絶対触りたくなるよね。
出始めのスタイラスペンみたいな感じ。
あ、
ね、当時のスタイラスペンの、あの丸い感じねっていうところと、あとは当然裏写りもしないので、固形なんで、
うんうんうん、
裏写りもしないので、うんうんうん、薄い紙に書いても裏写りしないで、うん、裏は綺麗なまんまっていうところですね。で、あとはまあめったにないと思うんですけど、毎日キャップを閉め忘れても2、3日はペン先が乾かないので普通に使えますと。
なるほど、
いいね、いいかもねこれ。
そう、
しかも今日これ一番のお値打ち品じゃない？
一番安いと思います。
149円 Amazon で、
うん、ちょっとね面白いんです。ただ平たく言うとクレヨンって言った通り、うん、感覚的にはそれに近いものになってきます、うん、で、ね、デメリットをさ、まあいいとこ今言いましたけど、デメリットを言うとペン先が基本丸いので、うん、線は若干もしかすると蛍光ペンに比べると引きにくいと思います。
なるほどね、うん、
はい。とあとはさっき古いスタイラスペンみたいな言い方をしたんですけど、うん、あの昔のスタイラスペンってペンのヘッドが見えないから、うん、こ うまく線引けなくなかったですか？
ああ、わかる、はいはい、狙ったところに引けないんですね。
そう、それと同じ現象が発生します。
すっごい近くで見ながら引かないとわかんないってことね。
なるほど。
っていうところがね、ちょっとね、まあ、一番使うであろう線を引くっていう作業のところに最大のデメリットがあるんですけども。
残念だな、サーバーゲル。
ただまあ、そのやっぱりにじまないっていうところに関しては非常にいいっていうものなのと、うん、いいね、ドイツ製のものを持ってるぜっていう優越感。
なるほどね。そこばっかり。
そこばっかり。
まあ、蛍光ペンでいうと、やっぱ僕は学生の頃に出てちょっと衝撃だったのは、あの三菱鉛筆のプロパスウィンドウっていう、あのペン先に窓が、
ね、透明になっててはずれないよってやつですね。はい、ありますね。
これはびっくりしましたね、当時ね、出た時に。
何それ何それ、ごめん、今二人の説明聞いてたけど全然想像できないんだけど、窓って何？
窓です
よ。蓋？
窓。
蓋？Windows、Windows。
嘘つけ。嘘つけ。まあ、英語にしただけじゃねえか。
ペン先に。
しかも複数形じゃねえか。はいはい、はい。
ペン先に Windows の、あれ、98SED ですかね。
確か ME だったと思うんだけど。
ME です。それは。ちょっと、じゃバグが多いね。
それは蛍光ペンなのに、蓋がついているの？パカパカするような窓がついてるってこと？う
ん、ペン先のところがちょっとね、透明になってるんですよ。透明になってるから、うん、さっき言った線を引くときのターゲットが見えてる状態でちゃんと線を引けるっていう、うん、
そういうことか。
そうです。
結構すごいな、
うん、あ、でも今普通にそういう件もコンビニとかでも売ってますよね、多分、う
ん、かなり一般的になってきてるかと思う、う
ん、一般的になってきてますけど、
もうね、お勉強やめちゃってから何年も経ってるからさ、あんま蛍光ペン使うことがなくてさ、文字をクローズアップするってことがあまりなくて、
ね、あ、そう、あ、僕は蛍光ペンは本当毎日使いますね。
うん、なん
か書類にこれ大事なところだと思って線引いたりとか、かなり使いますね。なのでちょっと蛍光ペンいろいろ探してたら、ちょっと面白いのを見つけたと思って今はこれを使ってるんですけど、
クレヨンみたいな感じってことは、こう引いた時に例えば書類重ねたりとかすると、上の書類にこう裏写りしたりと、うん、裏写りって言わないか、
ないです。
あ、それはないんだ。ちゃんと乾いて、うん、定着する。
あ、そうですね、うん、固形なんで、そこは定着するんで、そういうところでは安心ですね。で、あとはまあその蛍光ペンで言えば、今僕知らなかったんですけど、蛍光ペンでもあのフリクションあるんですね、今ね。
あ、なんかフリクションいっぱいあるよね。スタンプとかもあるしさ、
あるし、あ、そうそうそう、スタンプもあるし、だから今使ってるステッドラー社の蛍光マーカーがそこをつきたら、今度ちょっとフリクションタイプの蛍光ペンも使ってみようかなとはちょっと思ってるんですけども、うんうんうん、価格も安いですし、うん、ちょっとおすすめなのでぜひ使ってみてください。うまく使えなかったとしても、まあ大して損する価格じゃないんで。
はい、確かにね。
で、続いてはようやくで、この後ペンが終わるよ。
そうだね、ペンばっかだね、はい、そういえば
ずっとペンばっかり話してるけど、ここでようやくペンが終わります。続いては国用の針なしステップラー、ハリナックスプレス。
おお、今なんかエコーとか入れとけばいい？
あ、そうだね。
もうスマステーションだったら確実に入ってるから。
入ってるね。
うん、
なんか多分でも、うん、綺麗にできんだったらやって。ハリナシステップラー、ハリナックスプレス。で、まあこれはまあハリナックスというホチキスですね、要は。
うんうんうん。
ハリナシホチキスですよ、要は。
うんうんうん、
これは見たことある、うん、
アリナックスシリーズもまあ歴史は長いっちゃもう割と長いですよね。
で、うんうん、今までのハリナックスっていうのは結構ね、カビに大きな穴を開けて、
うんうん、
折り返して髪を留めるっていうタイプだったんですけど、うんうんうんうん、僕がご紹介するなんかもうなんか売りなんだろう、俺の販売士みたいになってるなんか僕が今紹介するやつは
今日だってジャパネットコマシ、
ジャパネットコマシだよね。なんかさっき本名と呼ばれたけどね。
思わず今日もピーっていうところ
入ったね、入ったね。ね、まさかのしかも本人狙ってなかったからね。
素だまあまあ戻して戻して、
はい、
戻して。
でこれはその穴は大きく開けないです、
うんうんうん、
なんていうのかな、紙にギザギザをつけて止めるって言えばいいのかな、うんうん、
すごいねこれね。
そう、技術はねちょっと僕も表現が難しいんですけど、そのホチキスでプレスした後は簡単に言うとなんか糸のこぎりの刃みたいな形状かな、
うんうんうん、
細かいギザギザがバーッと紙に入ってそれで書類を留めるっていう、う
んうんうん、上の紙と下の紙が密着し合って重なるみたいな感じ、ね、
うん、
だから
うまく噛んでるんでしょうね、
うんうんう
ん、噛んでるんだよね、
う
ん、
っていうので綺麗にまとまるっていう。
これはいいよね、
うん、実際ね僕本当使ってみたんですけどそんなになんだ剥がれない、その、うん、ホチキスで止めてないけどそんなにすぐ剥がれるっていうことはないです。
何枚ぐらいいけるの？
僕が今話してるやつは最大5枚まで。
あ、
なんでそんなにね量はやっぱり多くはいけないですね。
う
ん、
まあそうだね。
多くてもなんかラインナップ見ると10枚タイプぐらいなのかね。
あの穴開けていいやつだったら最大で12枚が出てます。卓上タイプで12枚までいける。
ただね、そのタイプになってくると物もでかいんですよ。通常のホチキスよりはるかにでかい形状になっちゃうので、うんうんうん、ちょっと扱いがしづらいんですけど、とあとは大きい穴が開いちゃうタイプなんで、
うん、
かっこ悪いんですけど、まあ、5枚のやつだったら本当にそのギザギザみたいなだけつくだけで髪を押さえる、なんつうの、止めることができるか、止めることができる。メリットとしてはやっぱり、まあ、そのままシュレッダーできるとか。
ねえ、そうだ
ね。本当ね、あの地味に針取るのは本当大変だからね。
めんどくさいよね。
めんどくさいから、
う
ん、
そう。
しかもこのプレスタイプのは穴も開かないし、うん、こう簡単に外すこともできます
ね。そうですね、そのギザギザになってるところを、うん、あの擦って平らにすると綺麗にまた剥がれるんですよ、
うんうんうん、
だから見た目としてはもう穴も開いてないし、うんうん、元の綺麗な紙に戻るという感じだね。
これさ、縁日っていうかお祭りの商品券とかにも使えるね。ピリって剥がせばいいんだけどもね。
そうそう、多分このハリナックスの紹介のやつにもなんかスピードくじを止めるのにもいいよみたいなのをやっぱり書い、うん、言ってましたね。
なるほどなるほど、うん、三角のね、うん、スピードくじ、
そうそうそう、
うんうんうん、
だからそういうので非常に、まあ、枚数が少ないものを止めるっていうところに特化するんだったらすごい使いやすいと思います。
そうだね、
で、あとくだらないとこだとホチキスで止めた書類って重ねるとそのホチキスで止めたとこだけこう、うんうんうん、なんか厚くなるというか大きくなっちゃうじゃないですか、うん、これはそういうのがないので、うんうん、まあ書類重ねてもかさ、なんか変なかさばり方はしないっていうところもあります
ね。う
ん、
そうだね。
デメリットとして挙げるんだったら今言った通り、このハリナックスプレスに関しては最大5枚までなので、うんうん、まあ、10枚、20枚っていうところはちょっとできないよっていうところ。当たり前ですけど、ホチキスの芯で止めるほどの強度はないので、うん
うん、なるほどね。
まあ、そこに関しては多少デメリットはありますけど、うん、まあ、これね、1000円ぐらいかな、多分、で買えるので。
あ、いいね。
うん。うん。ちょっとした書類を止めるっていうところだと非常に役に立つと思います。う
ん、会議とかであんまり慣れてない人がこれもらうとおって思うし、
うん、そうそうそうそう、
ね、で私エコでしょアピールかこれとか思ったことあるけど、ね、最初もらった時は
ひねくれてんな、
ひねくれてるな。
でもこれだんだん見てるとね、あ、これすごいねって思うようになってくるんだけどね。そうそうそう、
あえて言うんだったら、あのホチキスで止めると、ホチキスで止める時のガシャンっていう感覚はない。
あ、気持ちよさはないんだ。
気持ちよさはないです。
気持ちいい
よね。なんかこうちゃんと止まったみたいな感覚がないまま止まる。
これでいいのか感があるのかな。
そうそうそうそう。
そうかそう。
なんかね、ホチキスだと針やりのホチキスで結構こだわって使ってるのがあって、
うん、あ、いいですね。
うん、マックスっていう会社のサクリフラットっていうホチキスなんだけど、
はい、
普通のホチキスよりねちょっと短めで6、7センチぐらいなのかな。ちょっとこう小型のホチキスみたいなんですけど。
はい、
これサクリフラットっていう名前の由来の通りすごい軽いんですよ、あの押し方が、押す力が、
う
ん
う
ん、
あ、サクリってそういうサクリか、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
なんかね、テコの原理かなんかを、まあ、なんかこう機構があるんでしょうね、中身の、 うん、で、あの通常の力の2分の1の力で押せるみたいな触れ込みで、
あ本当だ、うん、カルトチ、
なんかチョロキューみたいなちっちゃな、
そうそうそう、可愛いですね、見た目も可愛くて、うんうんうんうん、で軽い力で押せるから、うん、これ使っててね、たまに普通のホチキス借りて使うと本当もうやってらんない感じなんで、
あ違和感がある、
いくつもこう、うん、こう何枚もほらホチキスすること多いじゃないですか、例えば書類で20部作るとかね、
うん、
でしかもこれはさっきも言った通り、あのホチキス止めた後が、
うん、
後ろがあのこうなんていうんだろう、円アーチ型にならないでペタンコになるんですよ、サークルフラットなんですよ、だから、
はいはいはいはい、
重ねてもあのそんなにかさばらない、
かさばりが少ないってことだ、そうそう
そう、だこれすごい使ってる、値段もね安いしね、
そうですね、うん、僕も今ホームページ見てますけど、うん、良さそうですね、うん、
これはおすすめですよ、
ちなみにねハリナックス重いよ、
あ重い、
そうなんだ、うん、
いやだって力かけないといけないもんね、
うん、
結局
う、うん、ケタオさん多分すぐ嫌になると思うよ
手が痛いよって
そうそうそうそう
泣き言言うからね、
まあ、これどちらもあれだよね、芯だけ飛ばして遊ぶにはあんま向いてない大きさだよ、
芯だけ飛ばす
うん
しない
し、片方芯飛ばないしね
そうそうそう、芯ないからね、片方は、で、ね、フラットの方も、う
ん、ね、そんな人いるの本当に、
え俺ちょ結構遊んでたよ、中学校の頃、
恐ろしい、あれ慶太郎さんこれ、うん、同じマックスで、うん、サクリステッチャーっていう商品ありますよ、
おっと、もしかして、
おっと、
針なしでサクリと止める、
お
ありますよこれ、
やっぱマックス派の僕としてはじゃあそっちに行きますかね
そっちですかね、
5枚まではいけるらしいです、まあ、ちょっとあの多分穴は開いちゃうタイプだと思いますけど、ちょっとこれはぜひ試してあのレポートお願いします
いやちょっとどんなのかなと思って調べようと思ったら、あのマックスオフィシャルウェブサイトって、うん、あの音楽グループの方の
あのミーナの方が出てきたんですよ、アムロマリエがいないようになっちゃったんです
よ、違う方かい、あありましたね、あはいはいはい、
サクリステッチャー、
サクリステッチャー、ハリナックスも同じような形状のやつ多分ありますね、
あ、うん、本当に、うんうん、ちょっと見てみます、
あのグリップ式というか手で握り込むような感じのやつですね、
はい、あちなみに僕がご紹介しているハリナックスプレスの方は持ってっていうよりは置いてプレスするタイプのやつになります、
なるほどなるほど、
はい、で最後です、うん、今回ご紹介するやつ、うん、また毛並みが変わりまして、今度はですねシャチハタの個人情報保護のり、ケスペタでございます、
う
ん、何の話みたいな感じでしょ
どういうことでしょ、
は
い
は
い、
これは個人情報のりなんですけど、うん、
ああ、
ヨヨさんごめん、一人であのサイト見て感動しないでくれる一応あの音声でやってるやつだ、
置いてかれてるの、
さらに言うと僕3日前ぐらいに原稿上げてるからね
ダメだよ、だって生のリアクションの方がいいじゃん、今見た方がいいじゃん
せめて言葉で表現してリアクション
俺ここまで頑張って言葉で表現したつもりだよな怒られちった
一人だけ答え見て感動しないでくれる
ごめんごめんごめんごめん、
でこれはですね、うん、皆さんが分かりやすいタイプで言うと、あの個人情報のところをローラーでなんかスタンプみたいのを引いて消しますよっていうやつ、
うんうんうん、
ご存知ですかね、スタンプとかで塗って、うん、で捨てるっていう、それで個人情報を保護しましょうっていうのが一般的なんですけども、
うん、
このシャチハタのケスペタの方は、うん、黒く塗りつぶしてるそのインクがノリになってるんですね、
う
ん、なので、
う
ん、それを塗った上でそれを折りたたんでくっつけちゃって捨てちゃうと、
いいよね、お家とかでさシュレッダーがないお家とかはさ、これで捨てればいいんだもんね、
そうするとより、個人情報の保護っていうところではより、まあ、高い基準でっていうかな、うん、高い強度なんていうんですかね、うん、で、個人情報が書いてある書類を捨てることができますよっていうものになります、う
ん、あくまでノリなんだ ね、うん、これね
ノリです、ベースはノリですね、うん、黒いノリって思ってもらった方がいいかもしれないです、
うんうんうん
う
ん、
確かにスタンプ式とかローラー式とかで、うん、こう判別できなくするというか、
真
っ黒に塗りつぶすというよりもこう字が読めなくなるっていう、ケシポンっていうシリーズとか
ケシポンが有名ですよね、そうですね、
あるんだけど、それともまた違うんだ、
そうだね、まあそれのケシポンのインクがまあノリになってるっていう感覚が一番分かりやすいですかね、だから TM だったら半分に折っちゃって、はがきだったら半分に折っちゃう、まあ封筒でもいいんですけど半分に折っちゃって、個人情報をそもそも見えなくして捨てましょうというものになりますね、
なるほど、これ一家に一本だね、いいね、
でいざ剥がすと、実際僕剥がしたことないんですけど、一応なんかイメージ 映像みたいな紹介されてるやつだと剥がすと、うん、まあ、剥がれちゃうので個人情報は見えませんよっていうところで安全ですというものになりますね。なので、まあ、これは僕も今までねケスポンを使ってたんですけど、うん、まあ、これを見つけまして、うん、このところはずっともこっちでより安全な状態で捨てるようにしてます。僕はね、まあ、男なんであれかもしれないけど女性とかはかなりそういうところ、まあ、そうだね、うん、気使ってもらった方がいいと思うのでケスペタを使ってもらうとより安全かなという気はしますね。
そうだね。結局今ハガキとか封筒って、まあ、昔ほどそんなにもらったりしないんですけど、その分なんかアマゾンとかで通販で買うじゃないですか、
うん、
そうするとあの、うん、買ったなんかヤマトとか郵政のやつとかのこう住所のやつとかこうペッて剥がして、
う
ん、段ボールからね、
う
ん、そうだね、それそのままただ捨てちゃうと、まあ、判読されちゃうんで、
うん
うんうん、あのこういうので潰してビッと閉じて捨てると、
いいね。
ヨヨさんさっき言った通り一家に一台あってもいいのかなっていうぐらいのもので、うんうん、
シュレッダーあってもかけるのめんどくさくてやってないからね、
まあ、自宅で電動式のシュレッダー持ってる人なんてあんまりいないですよね。
あのコンパクトなタイプを持ってて、うん、あ
電動の手動じゃなくて、
そうそうそう、電動のやつ、そう。でも、うん、結構ね量溜まっちゃったりすると目が臭くて、そのまま捨てたりとかしちゃうじゃん。
多分シュレッダーかけるより自宅でやるんだったら楽でしょうしね。
そうだね、
うん、
デメリットとして厚みのあるものはちょっと折れないんで、うん、そもそもそれは使えないよっていうのはあるんで、あ そういうやつは、まあ、消すペダでとりあえず情報だけ消して終わりでもいいかも。
上に紙ペラ1枚貼っといてもいいし ね。
あ、そうだそうだ、そういう方法がありますね、うん、そこまでちょっと考えてなかったけど、それに
小橋さんもあの、はい、なんか秘密のこう依頼、スナイパー依頼が来たやつとかもこれで消せば、
そうだね、
そうだよね、うん、使うよね小橋ね、
使う使う。もう消すポンどころじゃないですよ、だから消すペタでやらないとね。
結構紙で来るんだそういう依頼。
まあ前回消すペタされたのは俺だけどね。なかったことにされたから、
まあ、
そうだね、
なかったことにされたから、
まあ、消す情報もなかったんですけどね。
そもそも。
そもそもね、
一切話に出てこなかったからね。
はい、どうですか今日いろいろ僕がこの紹介した文房具、
うん、いやもう売れるよこれ、多分
売れるでしょ、
いい、ね、何個か売れると思いますよ。
なんかちょっと待って、
うん、
え、なるほど、今アフィリエイト的なところで売れるって言ったの。
そうだよ、もうそれで売ってサーバー代稼がないといけないから。
番組のホームページにアマゾンのリンクはちゃんと貼るからね。
あれ小町さんさ、三色ボールペンって知ってる？広島カープから出た三色ボールペン。
知らない知らない。え、何？
赤と赤しか。
ああ、ヨヨさん知ってる。
へー、速攻で売り切れ
た。知ってる。うん。
知ってる、うん、そう、それが欲しかった、
ね、ま、3色って言っていいのかよく分かんないですけどね。
3色じゃ1色じゃない、ね、あれね。
3本入ってるだけです
よ、中赤いボールペンが長く使えますっていうやつです。
あ、それもいい発想です ね。
そんなとこかな、俺が紹介できるボールペンの話は。
もうでもないんでしょ、売り切れちゃってんす。
ない、
あ、まあ、でも、
だって使ってない
もん。でも今シーズン始まるからまた出るかもね。
そうだね、は
い、というわけで皆様も何か
そうおすすめのなんか ね、文房具とかね、メールで教えてほしいですね、うん、
教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、おすすめの文房具などお便りをお待ちしております。ということで第64回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマト屋でございました。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊るされど並ばず。